おはようございます。9月28日の主日礼拝の説教をさせていただきます。私の声がまだ喉が少し荒れておりまして、皆様に失礼な声になっておりますことをお許しください。それでは最初にお祈りを捧げます。全能の父なる御神様、今日もあなたの御前にお一人お一人の場所でぬかずき、そして御言葉を求めながら祈りを合わせようとしております。どうぞ今共に祈るお一人お一人の歩みを支え、新しい力を満たしめて、また元気を与えて、新しい一週間歩み出すその志をお与えくださいますようにお願いいたします。罪許されて、あなたの十字架のその罪の許しに支えられて、こんな私たちでありますけれども、また弱さや罪深さを背負いながらも、しかしあなたに許されて歩むことができていますことを、どうぞ目を上げてあなたを見上げることが許されていることを、今日も今も感謝しながら賛美の声を上げるものへとしさせてくださいますようにお願いいたします。我々の家族、私たちの使わされている、あなたが置かれておられるその場所において、また主よ、元気に過ごしていけますように、すべてのことをあなたが導いてくださっていることを信じて、ともどもに歩めますように、主よ、願わくは私どもの周りに、私どもが関わっているお一人お一人に少しでも優しく接することができますように導いてください。今の時を感謝しつつ、このお祈りイエス皆を通してお捧げいたします。アーメン。毎月最後の日曜日は詩編を続けて読んでいます。今月から詩編55編に入ります。ただしこの55編は長くですね、そしてその内容も深いので2回に分けてご紹介をさせていただきたいと思いました。今日は1節からその途中までお読みいたします。まず1節を見てください。そこにはタイトル、英語ではタイトルと言います、見出し、表題と言った方がいいのかもしれませんが、1節、指揮者によって伴奏付き、マスキール、ダビデの詩とあります。マスキールというのは、実は、この開いている同じ私の聖書で言うと、54編にもマスキール、53編もマスキール、52編もマスキールですね。詩編のうち、13がマスキールの詩編とされています。もともとは、賢いものとなるという意味です。だから、知恵の詩編とか、悟りの詩編と言われたりいたしますね。おそらく、この詩編を読むこと、あるいは一緒にこの聞くことによって、信仰の知恵や悟りを得るように、そういう意味で、考えていただければ、このマスキルというのは理解していただければありがたいかと思います。そして、ダビデの詩というのは出てまいります。これも54編、53編、52編、さらには51編もダビデの詩ですね。実は詩編の51編から72編までがダビデ詩集その2と言いますか、第2ダビデ詩集と呼ばれているところです。第1ダビデ詩集は3編から41編でございます。ダビデが、自らこの詩を読んだ。本当にダビデに遡るんだと呼ばれるぐらいの、そういう詩編だと考えられています。そしてこのダビデ詩編の特徴は、 詩集の特徴はですね、多くが祈りなんですね。しかも個人の祈りですね。一人の信仰者の祈りなんです。つまり主語が我々とかですね、私たちではなくて私なんですね。一人の信仰者の願い、あるいは感謝、心からの祈りが記されています。今日の詩編55編も2節、神よ、私の祈りに耳を向けてください。長き求める私から隠れないでください。私のに耳を傾け、答えてください。私は悩みの中にあってうろたえています。私は不安です。私、私、私という言葉がこう連なっておりますね。しかもここからは一人の信仰者の悲痛って言いますか、本当に厳しい、そういう祈りの言葉。こういうところからも、この詩編55編は、ダビデのものではないか、ダビデが手ずから記した祈りではないかと、そう言われている点ですね。確かに、ダビデは、王様になります前も、また王様になってからもですね、本当に様々な人生の問題で、悩むこと、苦しむこと、多くありました。その度に、それこそ、ここにあるように、何度も何度も神様に祈り願い求めてきた人物でした。例えば、サウル王から命を狙われて、逃げ出し、長く荒野をさまよった、逃亡生活をしなければいけない状況もありました。いろんな戦いがありましたし、王様になってからもバテシバ事件というのがありましたし、アブサルムの反乱やいろんな出来事がダビデの人生にはあったわけですよね。また同時にダビデの人生はいつも戦い、争いがあった人生でした。今日の詩編はまさにそんな争い、戦いが背後にあって、その中から神様に助けを求めている詩編なんですね。ですから3節の後半の、私は悩みの中にあってうろたえています。私は不安です。どんな不安かというと4節、敵が声を上げ、神に逆らう者が迫ります。彼らは私に災いを振りかからせようとし、憤って襲いかかります。胸の中で心はもだえ、私は死の恐怖に襲われています。なんか敵がまさに攻めてきている状況であると。そういう感じがいたします。しかも少し飛んで10節。主よ、彼らを絶やしてください。彼らの舌は分裂を引き起こしています。私には確かに見えます。都に不法と争いのあることが。都、これはエルサレムのことですね。11節。それらは昼も夜も都の城壁の上を巡り、町中には災いと労苦が、町中には滅びがあります。広場からは搾取と詐欺が去りませんと。エルサレムの町の中にも、そういう、まあ、ここで言えば敵と呼ばれる者たちが入って出入りをして、そして、まあ、好き放題しているんだと。搾取と詐欺がある。そういうかなり緊急性と言いますか、危険な状況が迫っていると。そういう中で、この詩編55編は歌われている、祈られていると。しかしですね、ただ、それだけであるな。つまり敵が攻めてきているんだ。今、敵がしたい放題しているんだというだけであるならば、この詩編の3編、私に耳を傾け答えてください。特にですね、私は悩みの中にあってうろたえています。私は不安です。実は、これ前の口語訳聖書で申しますと、ここはどう訳していたかと見ますとですね、私は悩みによって弱り果て、敵の声と悪しき者の虐げによって気が狂いそうです。訳していました。気が狂いそうです。また五節、私の心は我が内にもだえ苦しみ、 死の恐れが私の上に落ちました。これすごい悩み、心の中に悩みがあるんだ。悩んで苦しみもだえ、そして自分の気が狂いそうだとまでね、前の口語訳聖書は訳しておりました。ちょっと翻訳の話をさせていただきますと、我々のこの新共同訳で、私は悩みの中にうろたえていますと訳されている、このうろたえているっていうのは原文ではアーリードという言葉ですね。これは元々の意味で言うと、さまようっていうんです。で、強い言葉です。悩みの中をさまよっているっていうんですね。だから、答えが見つからなくてですね、わけがわからなくなって、狼狽している状態。もうなんか自分の悩みの中を、あっち行ったりこっち、どうしたらいいんだろう、こうしたらいいんだろうかっていうと、こう、本当に狼狽している。もう、さまよっているっていう感じですよね。定まりがない。また、次の、私は不安です。この不安と訳されている言葉も、アヒマーというヘブライ語ですね。これが、先ほど、気が狂いそうだと訳されている言葉なんですけど、これは意味は、かき乱されるんです。かき乱される。単にですね、不安とかでは弱いんですね。もう、なんか、私はもう心がかき乱されていて、あるいはもう頭が、考えがもう、こう、かき乱されてまとまらないんだ。まさに前の口語訳を訳したように気が狂いそうだ。関根正夫さんの先生の訳だと、私は、悲しみのために潰され、おののいていると訳しています。私は悲しみのために潰され、おののいている。前にも申しましたが、七十人訳聖書というのがありまして、これはセプチュアギンタと申しますが、旧約聖書のヘブライ語をギリシャ語に訳した、そういう聖書で、ですね。で、そこで、この私は不安ですと記されています。七十人訳聖書では、私は不安ですと訳されていました。で、新教大学もそれを受け継いでいると思います。なぜならば、カトリック教会が長い間、聖典とされておられた、ラテン語の聖書、これをブルガータ、あるいはウルガータと申しますが、それはもともとは、この七十人訳聖書、つまりギリシャ語をラテン語に訳した、聖書なんですよね。ですから、カトリックは、ここは私は不安ですというふうにずっと読んできているということでしょう。で、今回の共同、いわゆる新共同訳、共同、カトリックとプロテスタントの共同訳ですから、カトリックの、ブルガータ、その前の七十人訳聖書の翻訳の、影響がここに入ってきたということなんだと思います。したがって、例えば2018年に、聖書協会共同訳新しく出ました。でも同じことが言えまして、ここは、私は三節、嘆きの中にあってうろたえ不安ですと訳していますね。不安だっていうのは、でも軽いんですね。先ほども申しましたように、ここの言葉っていうのは、アヒマーというのはもう、心がかき乱されている。そして、前の、口語訳を訳したら気が狂いそうだ。もう自分でももう抑えられない。そういう、訳に、動揺しているわけですよね。もうどうにかなりそうだ。心が乱れて。なぜそんなに心が動揺しているのか。いくら敵が攻めてきたと言ってもね。そしたらもう戦うしかないじゃないですか。もう腹を決めてですね、もう本当にここでも我々はもう真のも覚悟で敵と向き合おう、戦おうっていうそういうふうに腹を決めるっていうことができるのに、なんかこうダビデという存在であるならばそれができるはずだと私たちも考えるところなんですよね。それなのになんかこう自分がこう思い悩みの中でさまよっている。 そして、心がですね、乱れに乱れて、なんか自分でもね、わからなくなっちゃう。どうしようもなくなっているんだ。なぜそんなに心が動揺しているのかという理由が、実はこの後、13節に出てくるんですね。ちょっと見てください。13節。私を侮る者が敵であれば、それに耐えもしよう。私を憎む者が寛大に振る舞うのであれば、彼を避けて隠れもしよう。だがそれはお前なのだ。私と同じ人間、私の友、知り合った中、楽しく、親しく交わり、神殿の群衆の中を共に行き来したものだった。つまり今、攻めてきているものの中に、かつての友人がいるんだってことですよね。知り合った中、私の友、この、私の友という言葉は、もともとはアールーフという言葉ですね。私のアールーフです。アールーフっていうのは、親しみの、深い人とか、友人、同僚、同族のものですよね。もう親しくなった、そういう人たちのことです。まさに友でしょう。それから知り合った仲。これも元々は知り合う、ヤーダーという言葉が使われています。ヤーダーっていうのは単に、知ってるってね、あの人の名前知ってますとかね、顔見たことありますとか、そういうヤーダー、ヤーダーっていうのはもう交わる、もう一緒になんか生活を共にした、でもその人のことを本当によく知っている、そういう意味でのヤーダー、知るっていう言葉なんですね。つまり、かつての友人、友達、とっても親しくしていた人物に、逆に言うと、それが、寝返っていると言いますか、裏切られたんだということですね。こちらから見れば。信頼していた。まさか、あいつだと思っていた友が、自分の敵になって、今、自分のことを責めてるんだと。ですから、自分のことをよく知ってますから、私の弱点や、あるいはこっちからこう攻めればいいとかですね。そういうふうに、まあ、ダビデ王だとするならば、ダビデ王の戦法や戦い方や、あるいはこういう、戦術の、あるいは考え方、そういうものを全部よく知っている、それが敵に回っているがゆえに、もう心が乱れているわけですよ。グラグラしているわけです。乱れ、もう気が狂いそうだっていうんですよ。まあ、もちろん、この一つにはね、内容の一つには、もう人が信じられないという意味もあったでしょうね。もう、友達がそんな裏切るというのは、どうしようもない。誰を信じればいいのか。今までまさに一緒にやってきたのがですね。そしたらもっと疑心暗鬼になりますよね。あいつも裏切るんじゃないかとかね。そんなことを考えると、もう本当に眠れなくなる。まさに気が狂う。そして、自分のことをよく知っているわけですから、どっから攻めてくるかっていうのも全部なんか分かられているようになって、これは大変だっていうことなんだっていうことなんですね。どうでしょうか。この詩編55編が、ダビデ自身の手によるものだと、もうこれを仮定すれば、そうすればですね、一体じゃあダビデのどんな出来事があったというのでしょうか。実はこれではないかと想像されている、考えられているのが、旧約聖書のサムエル記下15章ですね、503ページ。もし聖書を開けられる方がありましたら、503ページを開けてください。サムエル記下の15章なんですね。アブサロムの反逆ですね。読みますね。503ページ、15章1節。その後、アブサロムは戦車と馬、並びに50人の護衛兵を自分のために整えた。アブサロムは朝早く起き、城門への道の傍らに立った。争いがあり、王に祭典を求めてくる者を誰彼となく呼び止めて、その出陳地を訪ね、 しもべはイスラエル諸部族の一つに属していますと答えると、アブサロムはその人に向かってこういうことにしていた。いいか、お前の訴えは正しいし弁護できる。だが、あの王の下では聞いてくれる者はいない。アブサロムはこうも言った。私がこの地の裁き人であれば、争いごとや申し立てのある者を皆正当に裁いてやるのに。また彼は近づいて礼をする者があれば手を差し伸べ、彼を抱き口づけした。アブサロムは王に裁定を求めてやってくるイスラエルの人すべてにこのように振る舞い、イスラエルの人々の心を盗み取った。アブサロムっていうのはダビデの、実は実の息子の一人なんですね。ダビデ王の息子なんです。それなのに、ここでアブサロムは3節で、だがあの王の下では聞いてくれる者はいないって。自分のお父さん、ダビデをあの王って言ってますよね。そして王のもとには聞いてくれないというのは、その下に良い家来がいない、重臣がいないというふうに言っているわけですけれども、それはもっと言えばそういう家来をちゃんと置いていない王様の問題になりますね。それから、4節はもっとはっきり、私がこの地の裁き人であれば、争いごとや申してある者を皆正当に裁いてやるのに、この裁き人はイコール王様になります。だから自分が王様だったら、うまくやるのになぁと、願い聞いてやるのになぁと言って、王様、人々の、関心を自分の方に向けていきまして、そして、ヘブロンというところで、この後10節にありますが、504ページ。アブサルムはイスラエルの全部隊に召しを送り、角笛の音を合図に、アブサルムがヘブロンで王となったというように命じたと。そして反乱を起こしていくわけですよね。で、その知らせを聞いた、12節、生贄を捧げるにあたって、アブサルムは使いを送り、ダビデの顧問であるギロ人アヒトフェルを彼の町ギロから迎えた。陰謀が固められていき、アブサルムを元に集める民は次第に数を増した。この出来事で、先ほどの55編の考えると、なんか、友がね、自分を裏切った。だから、アブサロム、息子が裏切ったっていうふうに思ってしまわれるかもしれませんが、実はそうじゃないんです。そうじゃなくて、問題は、12節の、アブサロムは使いを送り、ダビデの顧問であったギロ人、アヒトフェル。アヒトフェルという存在なんです。これは、ここにダビデの顧問。顧問って何かっていうと、相談役ですね。そして軍師でもありました。これは友達なんです。ダビデの友達、ちょっと先輩だったかもしれないんですけど、そういう存在だったんです。それが、なんと、アヒトフェルの、が、アブサルムに壊れて、じゃあ、もう一度、その、息子の軍師として、つまり、いえ、ダビデにとっていれば敵ですね。敵の軍師になって、これはまさに友達が。だから、13節、イスラエルの人の心はアブサロムに移っているという知らせがダビデに届いた。ダビデは自分と共にエルサレムにいる家臣全員に言った。直ちに逃れよう。アブサロムを避けられなくなってはいけない。我々急がなければアブサロムはすぐに我々を追いつき、危害を加え、この都を剣にかけるだろうって言って、エルサレムからですね、アブサルムが、を避けて逃げていくんですね。ダビデが、都落ちをするわけです。今日の詩編の中で、都を好き勝手なことをしているのを見たっていうのがありましたね。あれこそまさにダビデが、エルサレムを後にしていく。そしてそこに後からアブサルムが入ってまいります。そして好き勝手なことをするというのが、実は、505ページにありまして、この後、出てきます。506ページの方に行きまして、サムエル記下16章の15節ですね。アブサルムはイスラエルの人の兵士を 全員率いてエルサレムに入城し、アヒトフェルも共にいた。ダビデの友アルギ人フシャイはアブサルムの元に来て、アブサルムに向かって言った。王様万歳、王様万歳。アブサルムはフシャイに言った。お前の友に対する忠実はそのようなものが、なぜお前の友についていかなかったのか。飛んで二十節。アブサルムはアヒトフェルに、どのようにすべきかお前たちで策を練ってくれと命じた。アヒトフェルはアブサルムに言った。お父上のそばめたちのところにお入りになるのが良いでしょう。お父上は王宮を守らせるためにそばめたちを残しておられます。あなたがあえてお父上の憎悪の的となられたと全イスラエルが聞けば、あなたについているものはすべて奮い立つでしょう。アブサルムのために屋上に天幕が張られ、全イスラエルの注目の中でアブサルムは父のそばめたちのところに入った。その頃アヒトフェルの提案は信託のように受け取られていた。ダビデにとってもアブサルムにとってもアヒトフェルの提案はそのようなものであったと。まあ本当に、アブサルムを王様としてですね、いろいろな策、ダビデがのことをよく知っている、またダビデの周りのいる人間のこともよく知っているから、いろんな策を、アヒトフェルは次々と打ち出していくっていうところなんですね。これを詩編の55編でダビデがこの様子を見ながら、あるいは聞きながら、もう心乱れる、もうどうしようもない。もうだからもう逃げるしかないってなっていった、そのダビデの気持ちが詩編の55編によく現れているのではないかと言われる、そのようなところでございます。いかがでしょうか。もちろん詩編というのはダビデ王に関係づけなくても読めるし、読んで良いんですね。つまり私どもだってこのような状況、同じような状態っていうのがあるのではないでしょうか。つまり共に裏切られ、信頼していた友人に本当に手のひらを返されるような仕打ちを受けるようなこともあります。味方と思っていたのに、いつの間にか敵になっていた。敵とはまではいかないにしても、頼りにしていた。なんか苦しい時に助けてくれるだろうと思っていた。しかし、そういう時に困った時に何の助けもしてくれなかった。むしろかえって批判されたりね、お前が間違っていると言われたりするような経験も終わりだったのではないでしょうか。自分のことを思ってくれていると思っていた人から辛い冷たい態度や言葉を浴びせられるというと、本当に私たちは辛いなーって思う時があります。まさに、狼狽、アーリードですね。それから心を乱される、壊れてしまうように思う、アヒマーンの状態になるんではないかっていうんです。で、私が、これすごいなと思うのはですね、もう一度詩編55編の方に戻っていただいてですね、先ほど申しました、心が知事に乱れる、アヒマーンですね。それから、うろたえている、クラス。アリード、こう、さまよい、狼狽するっていうことを言っていますけれども、何に対してそういうふうになったのかっていうのがですね、実は4節なんですね。もう一度言いますと、私は悩みの中にあってうろたえています。私は不安です。敵が声を上げ、神に逆らう者が迫りますと。原文では、敵が声を上げ、神に逆らう者が迫るがゆえに、私は悩みの中にあってうろたえて、私は不安です。さっき言った、知事に乱れ、さまよっている、そして心が知事に乱れ、もう心が、狂いそうだ、っていうふうにね、言っている原因というのは、敵が声を上げ、神に逆らう者が迫るという、状況を、これ、何言ってるかっていうと、音なんですよ。音。敵のが声を上げる。その声。これヘブル語で実はコールっていう言葉なんですけど、その声が聞こえているわけです。そして、神に逆らう者が迫ってくる。足音ですね。ガーッとなんか雰囲気です。いろんな状況。 で、それがこう自分の耳に入ってくるので、心が乱れているんだ。そしてこうなんか、うろたえているんだって言ってるんです。これが理由だって言うんですね。で、本当ならばですね、二節。神よ、私の祈りに耳を向けてください。嘆き求める私から隠れないでください。私に耳を傾け答えてください。これ必死になってこれ神様に祈ってるんです。嘆き求めるっていう、これもヘブライ語で言うと、テヒンナーハっていう言葉、テヒンナーハっていうのは、ヘーンっていうのが神様の恵みなんですね。ノアは神様から恵みをいただいたっていう時に、ヘーンっていう言葉を使いますね。その、ヘーン、神様の恵みを、願い求める、祈り求める言葉っていうのが、テヒンナーハっていう言葉なんです。だからこれはもう叫び声、祈り声なんです。嘆き求める。あなたの恵みを与えてください、と。嘆き求める。そしてこう、耳を傾けてください。私に耳を傾け三節、答えてください。聞いてください。一生懸命こう祈っているんですよ。祈っているんだけれども、祈っていながら、こう頭の中に入ってくるもの、迫ってくるものは、敵の声なんだっていうわけですよ。コールなんです。あるいは、神に逆らう者の足音がこう、バーッと、こう自分のところにこう入ってくるわけですよね。だから気が気じゃないんだ。敵の声や足音がどんどんどんどん気になっていって、で本当は静かに一人に祈りたい。だけどもそれの声とか雰囲気とか足音が聞こえるもんだからもう心が乱れていく。で、もう祈りにですね、集中できないんです。あるいは耳鳴りのようにそういう声や足音がガーッと頭の中をぐるぐる回る。そして、心が乱れていってしまうんだと。だから本当はもう神様祈りを聞いてくださいっていうふうに言っているんだけれども、その祈りながらもどんどんどんどんそういうものに影響を受けて、ああどうしよう、ああどうしよう、ああどうしようって心がこう、まさに彷徨うんですよ。そして乱れていってしまうんだと。もう他のことを祈りに集中できなくて、どんどん違うことをどうしようどうしようどうしようって不安になっちゃうっていうんです。これは実際にですね、敵の声や足音がするのかっていうと、これはそうでもない。つまり自分の頭の中に耳についているわけですよね。もう迫ってきているのが、もうなんか、音で聞こえてくるかのような、実際に音をしてなくても、もうそれを考えれば、もうわーってこう、地鳴りのように、耳の中に入ってくるように、こう感じちゃってるわけですよ。で、焦りまくっているんですよ。だから全然集中できないんだ。だからそれが、心が、本当に乱れている。もう気が狂っているんじゃないかって自分で思うんですよ。もう自分で自分がもう統制できないんです。もう他のことばっかり考えちゃう。そのことばっかり考えちゃって、もう全然集中できないんだって。そういう状態にあるんだ。というのが実はここの内容なんです。しかしですよ。だからこそ、ここが信仰を持っている者の祈りだなと思うのはこの後の実は7節なんです。見てください。こういろいろね、胸の中で、だから5節、胸の中で心を学ぶ、私は死の恐怖に覆われています。もう本当にこの不安なんだってことですよね。恐れと罠なきが起こり、先日が私を覆っているんだって、もう本当にこう、ガタガタ震えているんです。で、7節、私は言います。鳩の翼が私にあれば飛び去って宿を求め、遥かに遠く逃れて、荒れ野で夜を過ごすことができるのに、激しい風と嵐を避け、急いで身を隠すことができるのに、これ何願っているのかというと、鳩がですね、その巣にね、帰っていって、それはこの巣っていうのは、いわば、安らげる場所なんですよね。あるいは、伝書場だというふうに考えますと、砦とか、そういうお城の中とかね、そういう安全な場所に、 最後は、電車場と鳩が止まって、そこで安全に守られますよね。そういうことを考えていただければわかると思います。で、あれののその砦とかそういうところに鳩小屋があるわけですね。電車場となんかの場合は。で、その荒野に飛んで行って、これ何言ってるかっていうと、飛び去って宿を求め、あるかに遠く離れて、あれので夜を過ごせるっていうのは、もう一人でそこに行っても神様のことだけ思う。一晩でいいって言うんですよ。一晩でいいから、こんな厳しい状況から逃れて、ゆっくり過ごしたいって言ってるわけです。もう、ここにいる限りね、足音聞こえてくる、いろんな情報も入ってくる、もうじき敵が来たとかですね、あるいはもう不安でですね、どうしようどうしよう、これからどうしようって言って、もう、考え、だからキリがないような状況で焦ってるわけですよね。で、その時に、いや、自分にとって必要なものはね、一晩でもいいから、本当に一人静まって祈れる、静まって神様と祈れる荒野なんです。そこで夜を過ごすことができる。そうしたら私は本当に落ち着いて、何が大事か、どうすればいいかっていうのを考えてね、神様に通って一対一で身を隠して、周りからね、いろんなこと言われたりさあなんてことになってなくて、一人で静まってですね、激しい風と嵐を避け、急接急いで身を隠すことができるのに、一人隠れて自分を見つめながら神様と共に語り合う、祈り合う、そういう密室の祈りですよね。それが本当に自分ができればいいのになぁ、またそれが必要だ、そうここで言っているんですよね。これはやっぱり信仰を持っている者の祈りだなぁと私は思いましたが、いかがでしょうか。まさに私たちにとってはこれ祈り、一人の密室の時の祈りと言っていいかもしれませんね。一対一で神様と本当にこう、語り合う、あるいは祈り合うんです。あるいはこの礼拝もそうかもしれません。日常から放てて、日常ではもういろいろあれもしなきゃこれもしなきゃ、ああもう嫌になるっていう、本当にこう心がみっちり乱れるような状況で、もう神様に必死になって祈ってても、次から次へとこう違うものが入ってくるような状況の中で、一晩あるいは離れて、自分が一人としてね、神様の前で日常を離れて、まさに神様に祈る、あるいは賛美をし、そして御言葉に聞く、この時間が大事なんだっていうことじゃないでしょうか。で、それはやっぱり私たちにとって本当に必要なんだと、心が狂ってしまわないように、乱れて壊れてしまわないようにね、私たちにもそういう時が必要なんだよ、あるいは生きるために、この世を生き抜くためにはそういう場所がやっぱり自分で作っていかなきゃいけないんじゃないかって、そうしないと流され壊れて、もう本当に気が狂っちゃうって言うんですよ。どうでしょうか。この詩編55編がかつての友ダビデにとってのアヒトフェルの裏切りの出来事と合わせて読むことができるんだと申しましたね。同時にですね、実は後の新約聖書、キリスト教の歴史ではもうお分かりだと思いますが、イエス様とその弟子、その友イスカリオテのユダの裏切りにも合わせて、実はこの詩編っていうのは読まれてきた歴史があるんですね。今日のもう一つの読ませてくださった聖書はマタイによる福音書26の47から54でした。ユダが来るわけですよね。そして裏切るときに、私がね、接吻する相手が、そのイエスだからそのものを捕まえろっていうふうに兵隊に言って、そしてイエス様にこんばんはって言って、キスをするわけですよね。で、そのときに、イエス様が何て言ったかっていうと、これはもう26章の50節であるんですが、キスをしたユダに対して、友よってイエス様はおっしゃるんですよね。友よ。 なすべきこと、したいことをしろっていうふうに、ユダに対しておっしゃるんですよね。これすごい言葉ですよね。裏切っているんですよ。裏切って、接吻で裏切っている。キスをして裏切っている、そのユダに対して、友よって、まだ友よっていうふうに呼んでおられる。むしろ私はこの詩編55編の、なんていうかな、逆というか、いや、もっと深い信仰ですよね。裏切られたって言って、もう本当に、心を乱している。その、もよりも、もう分かった上で、裏切ることを分かった。そして裏切っているそのユダに対して、まだ招いてらっしゃるというか、まだ、俺は、お前は私の友だよって、イエス様がおっしゃるっていうのは、本当にすごいなと思うのですが、いかがでしょうか。じゃあなんで、そのように、友よっていうふうに呼ばれていかれたのかっていうと、その、これ捕まる前に何があったか、ゲッセマネの祈りなんですよ。一晩中イエス様はゲッセマネで祈られた。そして、イスカリオテが待っているところに、さあ、友、行こう、立って、もう寝ている弟子たちを起こしてね、さあ行こう。裏切る者が近づいてきた。だから逃げるんじゃなくて、自分からイエス様を行かれた。そしてそのユダの裏切りに対して、友よって。その心の定まり、それはやっぱりゲッセマネの祈りがあったから、その一人で夜中中、友よっていうふうに呼んでいかれた。これはすごい信仰ではないかなと思います。今日はここまでにさせていただきます。お祈りをいたします。天の父なる御神様、ダビデがアヒトフェルともに裏切られて、知事に乱れて不安の中で、ああ自分に鳩の翼があれば、一晩でも静まって、道を求めながらあなたに祈る時間が必要だと叫んでいったこの詩編の祈り、そして同時にイエス様がたとえ裏切っていくそのユダに対してもなお友よと声をかけてられていかれたそのイエス様のお姿も含めて、私たちいろんなことを今日考えさせられました。どうぞ信仰による定まりを、心の定まり、ほんと地に乱れるようなことがあります。もうちょっとしたことで、私たちは、心が乱れます。そんな時に、どうぞ、本当に一人、祈る時間、あなたと対面する、そのような時を持って、心の定まりをしっかりと定めていくことができますように、主よ、私たちを導いてください。この教会や、そして礼拝がそういう場所になりますように導いてください。皆によって祈ります。アーメン。